For radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それにしても本当に先週の大雪は大変でしたね。降った地域と降らなかった地域とっていろいろあったかと思うんですが、こちら茨城の水戸の方はですね、確かに降ることは降ったんですが、すぐね雨とかにも変わってしまって、そんなに積もったっていう感じではなかったんですね。なのでちょっとね、車のガラスとかにうっすらついて、まあでも凍らないうちにね、こうワイパーなんかで乗っけてしまえば大丈夫だったんで、そんなにね次の日の通勤とかにも支障は出なかったんですけど、東京は本当大変でしたね。たまたまうちのスタッフが降った日の夜都内に行かなくちゃいけないっていうことで特急には乗ったらしいんですけど、12時前に連絡来て、まだ上野に着かないよなんていうねメールが来て、おいおいおい何時になるんだよ一体みたいな感じでした。まあそして一番困ったのはね、車を運転される方、なんといっても首都高速道路がねしばらく通行止めでしたからね。まあ確かに普通に私たちが走っていても、こちら雪は降らなくてもちょっとね夜寒い日なんかは橋の上だったり、そういうところってもうすでに夜中なんか走ってると凍ってるんですよね。ですからちょっと危ないなっていうことで、私たちはねスタッドレスタイヤにはしてるんですけれど、高速道路はそういったことで高架橋を通ってるところが多いんだので、なんか雪がそういった道路も溶けないっていう感じで、すごくやっぱり冷たいんでしょうね。ですから本当に通行止めが何日も続いてしまって、雪国の方が見たら何やってんだよなんて言うかもしれませんけどね。まあでも本当に事故が起きる前にやはり通行止めにしたってことはいいことなのかななんて思ってますけどね、ぜひ皆さん少しずつこうタイヤの方もいいかななんて言って、普通のノーマルタイヤ履いてらっしゃる方も多いかと思うんですが、スタッドレスタイヤにしていただいてね、ちょっと自分の身は自分で守っていただきたいと思います。まあでもこの番組を聞いてくださってるアマチュア無線化の方々は移動運用に行くよ、山に行くよっていう方が多いんでね、結構そういったタイヤの方もスタッドレスに変えてるよなんていう方も多いかもしれませんね。はい、本当にまだまだ寒い日続きますからね、気をつけていきたいと思っております。さあ、それでは今日も頑張ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
On 76.2 FM Paloon.
さあ、それでは今日はどなたとお電話つながってるんでしょうか。早速行ってみたいと思います。さあ、それでは今日はですね、 JAL 千葉県支部の支部長でいらっしゃいます岡本支部長とお電話がつながってます。岡本さん。
あ、どうも、いつもお世話になっております、はい、千葉県支部の岡本です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、いよいよ開催が近づいてまいりました、千葉ハムの、集いということなんですが、はい、開催日はいつになりましたでしょうか。
はい、2月の25日になりました。
はい、
一部ですね、去年の段階で2月の11日って予告を出しちゃったんですけども、いろいろと関東地方本部長の方との兼ね合いで、
はい、
日にちが25日に変更されてるので、
はい、
この辺をちょっと間違いなくよろしくお願いしたいと思います。
わかりました、ね、2月11日っていうと実はまあ今日なんですけれど、この日ってあれですよね、関東 UHF コンテストかなんかの日でしたよね。
そうです ね、それと合致しちゃうので、はい、一応去年ずらしております、
はい、ということで皆さん25日に変更になったということでね、まあ、間違って今日会場行っちゃったという方いらっしゃらないとは思うんですけれどね、はい、皆さんじゃあ25日です。場所の方はどちらでしょうか。
はい、四つ街道市文化センターになります。
これはもう毎年ここの四つ街道ですよね、会場はね。
そうですね、もうここ10、20年ぐらいはここでやってるかと思いますんで、皆様よろしくお願いいたします。
結構皆さんこう千葉県からいろんな方面から来ると来やすい場所なんですかね、四街道ってね。
そうですね、四街道インターから1キロ2キロの位置にありますし、
はい、
駐車場もね意外と無料でありますのでね、皆様気軽に来られるかと思います。電車でももちろん四街道駅まで、から歩いて、15分ぐらいなんですけども、うん、すぐ分かる位置になってるかと思います。
やはりね皆さん無線化の方って車で来る方結構多いですからね、都市部でやってしまうと、ね、なかなか駐車場っていう問題も難しくなってしまいますからね。
そうですね、なかなか難しいかと思いますよね、う
ん、さあそんなね千葉ハムの集いは、まあコロナ禍で何年か開催できない時期もありましたけれど、去年はやられたんですよね。
そうですね、去年はおかげさまで、なんとかコロナ禍明けで、まあ皆様のご署名とか、
はい、
感染の有無とかっていうのを書くちょっと面倒くさいことをやりましたけども、うん、今年はそういうこともなく、うん、スムーズに受付をできると思いますんでよろしくお願いいたします。
もう千葉ハムはもう毎年たくさんの方々がいらっしゃるっていう私印象なんですけれど、毎年どれくらいの方々いらっしゃってるんですか？
一応おかげさまで、関東各方面からご来場いただきまして、だいたいですけども400名ぐらい、パンフレットを作成するのが400で作ってるんですけども、
はい、
毎年それが足りるか足りないかといったようなところになってます。
ですよね、結構皆さん来るとあなんか足らないよなんていうなんか声が聞こえてきてたりなんかしてたので、ね、皆さんたくさんいらっしゃってくださってるなっていうこうイメージでした、
はい、
さあ今年はイベント的にはどのような内容で開催されるんでしょうか？
今年も昨年同様で変わりはないんですけども、
はい、
メーカー展示とあと登録千葉県内の登録クラブのブースという形で、午前中は、ホール前のホワイエで、催し物をやっております。各クラブのこんなことやってるよとか、クラブで不要になったものを売ってるよみたいな感じになっております。またメーカーさんからはね、新商品の紹介だとかしておりますので、ぜひとも足を運ばれていただけると嬉しいと思います。
はい、今ね本当にたくさんのこうクラブ曲、皆さん結構クラブ紹介あったり、あとねなんか私も昨年行った時なんかはなんかちょっとコメントくださいなんて言ってコメントをなんか録音させていただいたかななんていうこうねイメージあるんですけれど、皆さんすごく活発的ですよね、はい、クラブの方々ね。
そうですね、うん、嬉しい限りなんですけども、また、そういうものが各クラブまた千葉県内問わず、広い方々に広がっていってつながりができればなと思ってますんでよろしくお願いいたします、
は
い、
あとやはりね皆さん無線化の方々の楽しみってジャンクコーナーとかねそういった販売が皆さんなんか喜びますよね。
はい、ジャンクコーナーの方も、区画を設けてやっておりますんで、
はい、
ぜひともよろしくお願いいたします。
いやこれはやっぱりいいもの欲しいときには早く行かなくちゃね。
はいはい
なくなってしまいますからね。さ、はい、時間は何時からそういった皆さん入れるんですか、一般の方々は？
一応10時から16時までの予定ではいますけども、
はい、
9時半ぐらいから受付を開始したいなと思っておりますので、
はい、
まあその辺を目安に、ご来場いただけると嬉しいと思います。
はい、じゃあその頃来ていただいて、そしてそういった各ブース展示はお昼過ぎぐらいまで。
そうですね、
はい、では午後からはどのようなスケジュールになるんでしょうか？
はい、午後からですね、支部のハムの集いという形で、支部の事業報告、事業計画、それから、昨年度の非常通信訓練の報告、それと第38回オール千葉コンテストの表彰式があります。 で最後に、皆様お楽しみのお楽しみ抽選会ということになっておりますが、まあ、景品については高額商品もありますので、うんうん、JAL の入会証の掲示が必要なものもありますので、皆様あの JAL 会員証の持参をお願いしたいと思っております。
はい、もう毎年本当にこの千葉の抽選会って品数も多くてすごい盛り上がりますよね。
おかげさまでありがとうございます。今年はねあんまりそれほどでもないんでねあんまり期待しないでください。
あ、でも一応こう高額っていうことですから無線機もあることはあるんですか。
あります。はい、
ね、はい、じゃあそういうの楽しみにね、でもこれは抽選会は最後の最後ですからね。
はい、
皆さんね残っていただいて、
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
あと千葉の方はあの本当にコンテストもすごく皆さん活発でそのコンテストの表彰式もなんかすごいたくさんいらっしゃって皆さん表彰されてるなって私すごく思ったんですけれど、
はい、
すごいですね。
オール千葉コンテスト結局、ちょっと変わったコンテストではあるかと思うんですよね、うん、点数の取り方もちょっと変わってますし、
うん、
あとは部門的にも、かなり多いんじゃないかなと思っておりますんで、まあ、そういう面では、人気なのかなとは思っております。
はい、じゃあねぜひこのラジオを聞いてあれ県外の中もあったんでしたっけ。県内だけ、はい、
県内県外あります。
ありますよね。はい、はい、なので表彰式ありますからぜひね、
はい、
皆さんあそうだ俺入ってたななんていう方はぜひ当日お越しいただいてね。はいはい、
そうですね、
うん、
ぜひ受付のところで入賞者の方はね一言言っていただけると嬉しいです
ね。壇上に上がっていただいてね、はい、表彰して、ね、いただければという感じですよね。
はい、
はい、そんな盛りだくさんの千葉ハムもうじゃあ今から皆さん役員の方々は準備とか大変ですね。
まだまだちょっと一部詰めてないところがあるんで申し訳ないですけども一生懸命やってますんでよろしくお願いいたします。
はい、なんかもう本当に皆さんねバタバタいろいろ頑張ってやったらっていうのがなんか伝わってきますがね。じゃあその日にちがもう変更になったということなんで皆さん間違いのないように。
はい、すいません、よろしくお願いいたします、
はい、25日ということですからね。
はい、
はい、四街道の文化会館
センター、ね、
文化センター、
はい、
はい、ということなんでたくさんのね方にお越しいただきたいと思います。じゃあ岡本支部長から最後にもう一言皆さんにじゃあ PR をお願いいたします。
あ、皆様千葉県支部もですね、いろんな方々と協力しまして、会を盛り上げていきたいと思いますので、皆様からもいろいろとご指導ご鞭撻をお願いいたします。
はい、ということで今日は JAL 千葉県支部長でいらっしゃいます岡本支部長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではここで1曲聴いていただきましょう。もうすぐバレンタインデーですね。 EXILE アツシさんで聴いていただきましょう。リアルバレンタイン。
Thank you. 6.2 FM パルーン。
さあそれでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。アマチュア無線ニュースサイトハムライフ .jp の羽田です。
はい、どうも今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日はどんなことがいろいろランキングに上がってるでしょうか。
はい、ハムライフ .jp のですね、2月の3日から2月の9日のアクセスランキングの上位から注目したものをちょっとピックアップしてみました。
はい、
まずですね、関東総合通信局の三浦電波監視センターがですね、HF 帯の FT8 の更新を最近よくチェックされているみたいでですね、
はい、
アマチュア無線化に向けて免許の執行とかオフバンドとか資格外の電波を出したりとか、そういうことのないように適正な運用を心がけてくださいっていうですね、あまりないんですけど異例の注意喚起を出されたんですね、ホームページで。
この前ですよね、この FT8 をやられて、そのないのにやっちゃったっていう。
そうです
ね、ありましたよね。
はい、多分2週間前だと思うんですけども、
はい、
ニュースになりまして、はい、神奈川県の厚木市の69歳の方が、
うん、
3アマと4アマの資格しかないのに14メガの FT8 で運用して、うん、三浦電波監視センターがそれを見つけて、まあ、行政処分を受けたっていう記事が出たんですけども、
はいはい、
やっぱりその後も三浦電波監視センターがしっかりアマチュアの FT8 をチェックされているようで、
うん、
で今回その、まあ、こういう点に留意してくださいということをですね発表されたんですよ。
はいはい
はい、
やはり FT8 今やられる方ものすごく増えてきているので、
うん、
こっちまだ大丈夫だろうみたいな、きっと皆さんまだ感覚があるから監視してるぞって注意ですね、
うん、そうですね、ちゃんと我々見てるんだよっていうのをまず、ねあれして注意喚起だと思うんですけども、ね、でポイントはやっぱり FT8 に限らないんですけども、その自分の局面がちゃんと切れてないかどうかチェックしてくださいっていうことと、
はい、
それから総務省が決めているバンドプランとか、あるいはそもそものアマチュア無線バンドから、逸脱して FT8 の電波を出さないように気をつけてくださいっていうお話と、うんうん、
はい、
それから例えばミヤマを免許は持っているんだ、資格は持っているんだけども、あの FT8 で例えば14メガをやる手続きを取ってなければ、はいはいはいはい、それは電波を出したらやっぱり違反になってしまいますので、はい、その辺の、免許関係もしっかりしてくださいっていうようなですね、その辺のことをあのだいぶ注意されていらっしゃいましたね。
あの FT8 の時にはちょっとまたこう、ね、変更のといった書類出してこれやりますよって言わなきゃいけないんですもんね。
昨年の9月まではそうですね、あのそういう手続きが必要でして、
はい、
今はあのもうそれはなくなっているんですけども、
はい、
でもやっぱり、無線機を変えた時や何かはそれなりに届け出とか申請とかが必要ですしね、つい気がつかないで、昔の例えば三浜の資格のまま今は2浜取ったんだけども何も変えずに FT8 で14メガ出ちゃいましたっていうのはやっぱり犯になりますので、
ついついね皆さんご高齢になってくるとそういったものをつい忘れちゃうんですよね。
それもあると思います ね、
ですからちょっとその辺注意をしていただきたいと思います。
はい、
はい、さあそして次には、
はい、次はですね、2月7日の官報というお国が出している、はい、いろいろ告示とか公示の出ている、はいはいはい、日刊の、お知らせの新聞がありますけども、官報にですね TSS 株式会社が、アマチュア局の保証実者の業務を終了しますっていうですね総務大臣の公示が出たっていうニュースなんです。
はい、
はい、もう何度かこのコーナーでもお話ししてますけども、アマチュアの保証業務保証認定をやっている TSS 株式会社が1月の末で新規の、申し込みを終了して、で3月の31日で完全に保証業務を終了されるんですね。
はい、
でこれはもうそのスケジュールで進んでいるんですけども、2月の7日にですね官報に総務大臣の名前で、DSS が3月の末で、保証業務を終了することになったので公示するということでですね、官庁報告官庁事項ということで掲載されています。
はい、ね、はい、いやもう皆さんはすでにもうこちらにはね申請いろいろ出せないということでね終わってしまったということですからね。
そうですね、1月末で終わっていますので、まだホームページで案内は出ていますけども、まあ、新規の受付はもうできないよということ でなんで、官報に出たのかなということなんですけども、うんうん、実は電波法令多分総務省令だと思うんですが、で保証の業務を行っている人がその業務を終えるときには3ヶ月前までに総務大臣に通知をしないといけないと。でしかも総務大臣はその通知を受け取ったら、その人の保証業務を終了しようとしている人の住所とか氏名とか、うん、最終の終了日とかを公示しなくてはいけないっていうちゃんと規定があるんですね。
そうなんですね、うんうん、
でそれに基づいて今回官報でお知らせが出たっていうような感じみたいで、ちょっと意外な感じがして、うん、こういうの官報に出るんだっていうことでですね注目を集めたようです。
ね、じゃあ本当に今までお疲れ様ご苦労様でしたって感じで。
そうですね、
はい、
うん、まあ、つつがなく終わっていただけるといいなというふうに思ってます。
はい、はい、じゃあそして次には、
はい、次ですね、アンテナメーカーのコメットさんなんですけども、
はい、
3月の1日から一部の製品の価格を、まあ、値上げする改定するということで、
うん、
それのニュースを出しました。でこれがやっぱり注目を集めています。
うん、やはり、はい、結構たびたびお値段って、まあ、変わってますよね。
ここのところ原材料が上がったりとか、
ね、うん、
物流がね、いろいろ値上がりがしたりとかで、特にアンテナメーカーさんは価格改定が多いですね。
ですよね、うん
うん、でコメットさんも昨年も3月に改定をしていますので、
はい、
まあ、同じ時期に2年連続ってことになってしまうんですけども、今回は電線のメーカーの大手で富士倉電線、
うん、
富士倉というメーカーがあるんですけども、
はい、
この富士倉のですね、電線とか同軸ケーブルを使用している一部の製品だけ、値段を改定しますよっていうお知らせだったんですね。うん、
はい、まあ、はい、しょうがないですね。
しょうがないですね。
うん、
計算したら大体ですね対象になっている製品で 15% 前後の値上げみたいですね。
ね、じゃあぜひねちょっと欲しいなっていう方はなるべく今月中にでも。
そうですね、
早めにショップさんに注文された方がいいと思います。
そうですね、
はい、はい、
そのような、まあね、今回コメットさんですけど、これから、ね、またまた他のメーカーさんもそういった値上げなんていうのもありえますよね。
ありえますね。また今年も多分、ね、このままいろいろ物価が上がったり原材料費って上がっていくと思いますんでね、
はい、
きっとなんかそういったお知らせはあるんじゃないかなっていう気がします。
そうですね、はい、あとその他には何かありますか。
はい、これはね、来週の予告でもあるんですけども、実は2月の1日にですね、JAL さんが今年のハムフェア8月に予定されていますけども、はいはい、新しい会場の有明ジメックスっていうところで今回開催されるんですが、それのですね、内部下見ができるですね、機械を作ってくださったんですよ。
はいはい
はい、それでJALの職員とか、まあ、一部のメーカーの関係者さんでですね、うん、2月の1日にその下見会に行ってきまして、
はい、
でそれにハムライフ .jp も加えていただくことができましてですね、はいはい、ちょっと中を見てきました。
はい
はい、でこれの中どうだったっていうようなお話をですね、来週ちょっとさせていただければなっていうふうに思っております。
ぜひぜひ、これはちょっとね、皆さんすごく興味のあるお話になると思うんで、今から話したら時間なくなってしまうんで、来週っていうことでね、
はい、
はい、
東京ビッグサイトとね、どこが違うのとかね、うんうん、駅からどう行くのとか、コンビニはあるのとかですね、多分いろんなことが出てくると思いますので、
ね、
ぜひぜひちょっと来週に向けて私もまとめておきたいなと思っています、
はい、ぜひじゃよろしくお願いいたします。
はい、
はい、あとね、なんかいろいろ気になるのは、いろいろまたね、電波の方でやっぱりいろんなところの総合通信局監視してらっしゃるみたいで ね、
ね、
処分受けてる方もいらっしゃるようですからね、本当に
やっぱり先週ですけども、北海道総合通信局でですね、
はい、
電波監視で札幌のダンプカーの運転手さんが行政処分を受けたっていうのがありまして、これも結構ニュースになっていました、うん、でこの方ですね、無線従事者免許証も無線局免許証も持ってたんですよ。
あら、なんでしょう、持ってたのにも、
はい、はい、持ってたのに電波を出したところがですね、うん、430メガ帯のいわゆるアマチュア衛星の区分のところで電波を出したんですね。
436.12メガヘルツ。
はい、でしかも通信の時にコールサインをずっと言わなかったらしいんです。ですので、バンドプランの違うところで出たコールサインを言わなかったっていうことを理由にですね、10時停止12日間という処分がありまして、うん、で、やっぱり住民局面持っててもこういうことしたら行政処分になるんだなっていうのがですね、分かりまして、かなりやっぱり注目を集めました。
やっぱりちょっとバンドプランもいろいろ変更になったりもしてるから、電波出すときにはちゃんとそういったものをね、確認してから電波出して皆さんもいただきたいですね。
うん、そうですね、免許だけ持ってれば OK っていうわけじゃありませんので ね、
そうですね、
やっぱりよくよく注意して運用していただきたいなと思います。
はい、さあ、それじゃあ来週、じゃあ楽しみにそのね、ハムフェアの会場のお話聞かせていただきたいと思うんで、来週も楽しみに待ってます。
はい、はい、来週もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
on 76.2 FM Paloon。 はい、いかがだったでしょうか。今週も盛りだくさんでした。さあ、来週のイベントをお伝えしようかなと思ったらね、ちょっとですね、情報の方が上がってきてませんでね、来週はちょっと皆さんコンテストとかは少しお休みかなね。まあ、今日はね、関東 UHF コンテストだったので、結構皆さんね、頑張っちゃったという方いらっしゃると思うんでね、ちょっとゆっくりね、休んでくださいね。さあ、それじゃね、ぜひ千葉支部の方のハムの集い、私も伺わせていただきますので、お近くの方よろしかったらアイボールさせていただけたらと思っております。ビームアンテナ、この番組では皆様からのご意見ご感想などもお待ちしております。番組の方で採用された方には番組特製のコールサイン入りのキーホルダープレゼントさせていただきますのでね、どんどん送ってください。 fm762@fmballoon.co.jp の方までです。よろしくお願いいたします。それじゃあ、また来週も皆様と楽しくこの番組でお会いしたいと思います。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。皆さん、また来週です。さようなら。